皆さんこんにちは。いよいよ本格的な夏がやってきましたね。梅雨の間も厳しい暑さが続いておりましたが、お元気でお過ごしでしたでしょうか。それでは広報長くて8月号をお届けしてまいりたいと思います。表紙絵には6月4日平成子ども塾で行われた水辺の里山散策で、大きな玉を持って何か生き物を探している少年の姿が写っています。なお当月号に掲載している事業等については変更中止となる場合があります。最新情報については長久手市のホームページをご確認ください。最初のページは写真で見る長久手です。初夏の水辺の里山散策、6月4日日曜日に平成子ども塾で初夏の水辺の里山散策が開催されました。参加した子どもたちは頑張って捕まえた水辺に生息するドジョウなどの生き物たちの解説を目を輝かせながら熱心に聞き入っていました。大人たちもそんな子どもたちの様子を温かく見守り、和やかな雰囲気のイベントでした。なお絆ネットアプリでは平成子ども塾のイベントをはじめ、さまざまな子育て関連情報を配信しています。詳細は長久手市のホームページをご覧ください。次は私のまちづくり。市民主体のまちづくりと言われて、皆さんは何か具体的なイメージがありますか？ここでは主体的に活動している市民を情報課職員が取材して紹介します。今回は主に長久手市内東部にある湿地の整備活動などに取り組む長久手湿地保全の会の水岡恵子さんと高村浩一さんにお話を伺いました。写真には水岡恵子さんと高村浩一さんが長久手湿地をバックに写っています。情報課職員の質問です。本日は小伊賀婆様湿地の保全活動を見学させていただきありがとうございました。はじめに長久手湿地保全の会の活動内容について教えてください。
水岡恵子さんのお話です。私たちは市内3カ所、二の池湿地郡、東山の八つ田、本日の活動場所である小伊賀婆様、上池、下池に分布する11の湿地の整備をしています。毎週火曜日に各エリア1回ずつ草刈りや伐採、侵入路の開拓などを行っており、雨天の予備費を含めて月に3、4回活動しています。他にも昨年長久手で開催された湿地サミットなど環境に関するイベントの際に活動報告をしたり、商業施設でパネル展を行ったり、湿地とその保全活動の重要性について啓発しています。
お二人が環境保全の取り組みを始めたきっかけは何ですか？
かつて金根川のゴミ拾い活動をしていた際に、先輩から川沿いの植物についていろいろ教えてもらったことがきっかけで、自然環境に関心を持ちました。自然や植物のことは知れば知るほど興味深く、長久手の久手が山水に秋冬の秋と書いて湿地を意味することを知り、自分たちで長久手の自然を守っていかなければと考えるようになりました。
高村浩一さんのお話です。私はもともと自然が好きで、 定年後に市内でできる環境活動を探していましたが、何から始めればよいかが分からず、二の足を踏んでいました。ちょうどその時に、ある会員と出会い、会の参加を呼びかけられました。木を切るなどの力仕事が得意だったこともあり、現在も楽しく続けられています。
本日、活動に参加してみて、すべて手作業にもかかわらず、数時間で景色が開けていく様子には驚きました。また、会の皆さんが得意分野を生かし、生き生きと活動されている姿も印象的でした。
会員は17人いますが、黙々と草を刈る人や、大きな木を切る人、植物が大好きで写真を撮る人など、おのおのが楽しみを持って取り組んでいます。体力的に大変そうだという理由で、なかなか参加に踏み出せない人も多いかもしれませんが、活動時間が短く、無理がない上に、毎回新たな発見があるので、飽きずに続けられると思います。
それでは、市民の皆さんへメッセージをお願いします。
まずは、湿地の観察会などのイベントに参加してみると、珍しい生き物に出会えるかもしれません。私のおすすめは、秋に咲く白玉干し草です。これは東海地方特有の絶滅危惧種で、湿地にしか咲かない植物です。花の大きさは1センチもないほど小さいですが、一面に咲く様子はまるで地面に星空が広がったように綺麗なので、ぜひ一度見ていただきたいです。
保全の会は2014年に設立し、来年で10周年を迎えます。今後も長久手の名前の由来である湿地を未来の世代につないでいくため、活動を続けていきます。自然豊かな長久手が好きな人は私たちの活動に参加してみませんか。
湿地保全活動にご興味のある方は、時は原則毎週火曜日午前10時から正午まで行っています。場所は長久手市内にある湿地郡長久手温泉ごたらせ集合です。持ち物は軍手、長靴、水分補給のための飲み物。このお申し込みは環境課またはボランティアセンターへ電話でお申し込みください。このお問い合わせ先は環境課電話560612番です。もう一つ、ボランティアセンター、電話61-3434番までお願いします。以上、私のまちづくりを終わります。
変わりまして、シニアの広場です。楽しく課題に挑戦、筋トレ、脳トレタイム。生涯動ける体のために、ロコモティブシンドロームを学び、四字熟語や計算、筋トレなど脳や体に刺激たっぷりの充実した時間をお過ごしください。時は9月15日、10月6日、20日、11月17日、12月1日、15日の各日金曜日です。全6回、時間は午前10時15分から11時30分まで。場所は名古屋トヨペット長久手店熊田120号。対象は市内在住65歳以上の人。各日にちごとに10人。これは先着順です。お申し込みは8月1日火曜の午後3時から足腰ラボ接骨院に電話でお申し込みください。足腰ラボ接骨院の電話番号は052-887-9333 です。では次です。熱中症の対策と運動。水分補給や食事、運動など、 日常生活でできる熱中症対策をお伝えします。時は8月16日水曜午後1時30分から3時まで。場所はイオンモール長久手4階イオンホール。対象は市内在住60歳以上の人。その他協力は大塚製薬株式会社名古屋支店。お問い合わせは株式会社長久手温泉、電話 64-3511 にお願いいたします。アカデミーカフェで座談会。体内に老化物質 AGES を増やさない食品や食生活について、大学講師の研究内容を飲み物片手に聞いてみましょう。少人数だから講師との距離も近く対話しやすいカフェです。時は9月4日月曜午前10時から11時。場所はスターバックスコーヒー愛知医科大学店。対象は市内在住65歳以上の人。先着10人です。内容は講師愛知医科大学医学部衛生学講座松永正弘氏。費用は店舗での飲み物代。お申し込みは8月2日水曜の午前10時から株式会社長久手温泉へ電話でお申し込みください。問い合わせ先は株式会社長久手温泉、電話番号 64-3511 です。では変わりまして、文化財新聞第2弾魅力再発見、発行日2023年8月1日、発行者学び合い中学校新聞部。大河ドラマ「どうする家康」でいよいよ小牧・長久手の戦いの放送が迫る中、長久手の歴史や文化財が注目されています。また現在長久手市は古戦場公園再整備事業を進めています。文化財新聞と題して1月から9月号までの3ヶ月にわたり、長久手の歴史や文化財、古戦場公園再整備事業についてご紹介します。秀吉と家康が戦い、歴史が動いた。ここ長久手で、長久手で家康が負けていたら、日本の首都は東京ではなかった。1584年4月9日に家康と秀吉の最初で最後の戦いが長久手で繰り広げられました。戦いは家康が秀吉の有力な武将を討ち取り勝利しました。もしこの戦いで家康が負けていたら、江戸幕府が開かれず東京が日本の首都になることもなかったかもしれません。この戦いのゆかりの地は、昭和14年に国指定史跡、長久手古戦場として指定されました。現在は古戦場公園として整備、国指定史跡となっている戦国時代の古戦場は、全国でも長久手古戦場のほかには、関ヶ原古戦場、桶狭間古戦場伝説地しかありません。すべて国指定史跡。長久手市にある小牧長久手の戦いゆかりの場所6箇所をお知らせします。鍾乳塚、秀吉方の武将池田鍾乳が戦死したとされる場所。御旗山、家康が色金山の軍議の後に金銭の馬印を立てたとされる山。首塚、戦いのあと安勝寺の雲山和尚が敵味方を問わず亡くなった将兵の遺体を集めて手厚く葬った後。小九郎塚、秀吉方の武将池田小九郎元助が戦死したとされる場所。武蔵塚、秀吉方の武将 森武蔵の神長吉が戦死したとされる場所、将棋石色金山の山頂にある家康が軍議の際に腰掛けたとされる石。以上でした。次に令和5年度長久手市共同資料室特別展、小牧長久手の戦いと徳川四天王開催。長久手の戦いで活躍した徳川四天王に関する特別展を開催します。詳細は長久手市ホームページをご覧ください。時は8月22日火曜から10月15日日曜午前9時から午後5時まで。場所は長久手市共同資料室です。知ってる？小牧長久手の戦い同盟。小牧長久手の戦いにゆかりのある自治体同士で連携強化を図り、戦いの知見を深め、情報共有、情報発信などを促進するため、2021年11月に小牧市、長久手市、日進市、春日井市、犬山市が同盟を結成しました。その後2022年1月に尾張旭市、瀬戸市、岐阜県可児市の3市が加盟し、さらに2023年6月には東郷町、江南市が追加加盟して、現在10市町に及ぶ大きな同盟となりました。次はインタビューしてきました。長久手古戦場は徳川家康、織田信雄と羽柴秀吉が激しい戦いを繰り広げた小牧長久手の戦いの主戦場地です。小牧長久手の戦いの重要性は、家康と秀吉の唯一の正面対決であること、江戸幕府成立に影響を与えたことなど多岐にわたります。長久手市郷土史研究会では、長久手市から史跡ガイドを委託され、史跡の重要性をお伝えしています。ガイドを通じて史跡に関心を持っていただければと思います。郷土史研究会会長、北山清明さんでした。驚き発見。鍾乳塚、鍾九郎塚、武蔵塚には1771年に尾張藩士の瞳八重門と赤林孫七郎が古戦場見学後、武将の戦死した場所がわからなくなってしまうのを嘆いて建てた石碑があります。瞳八重門の子孫が長久手市郷土史研究会で活躍されています。長久手古戦場宵祭り。時8月20日日曜午後5時30分から9時まで。場所は古戦場公園です。内容はキッチンカーなど飲食物販売や吹奏楽の演奏があり、午後8時からは大河ドラマどうする家康パブリックビューイング、8時45分からは番組制作関係者によるアフタートークなどがあります。これらについてのお問い合わせは、障害学習課電話 56-0627 にお願いいたします。これで文化財新聞第2弾を終わります。
さて次は森コロパークの話題です。森コロパークに新しい遊具ができます。ジブリパークもののけの里近くの芝生広場に、スタジオジブリ映画猫の恩返しの猫王の城をモチーフにした滑り台、迷路、ターザンロープなどの猫の城遊具ができます。詳細は愛・地球博記念公園ホームページにお願いします。時は8月4日金曜日から。 場所はもののけの里近くの芝生広場。料金は平日は無料、土日休日などは4歳以上12歳以下は100円、付き添い者13歳以上は300円です。問い合わせ先は企画制作課、電話560600にお願いします。次は長久手市長選挙について。8月27日日曜日は投票へ行こう。投票日までに選挙の案内状が世帯ごとに届きます。この案内状がなくても投票できますが、投票の事務をスムーズにするため投票所まで案内状をお持ちください。なお市外へ転出すると投票できません。時は8月27日日曜日午前7時から午後8時まで。場所は居住地域ごとに決められた投票所。なお投票日に投票所へ行けない人は期日前投票をご利用ください。当日仕事や外出などで投票所に行けない人は期日前投票ができます。投票の際は選挙の案内状をお持ちください。時は8月21日月曜日から26日土曜日まで、午前8時30分から午後8時まで。場所は市役所西庁舎2階第7会議室。また8月26日土曜日12時から午後6時まではイオンモール長久手4階イオンホールでも投票できます。なお期日前投票の注意として、あらかじめ選挙の案内状裏面の宣誓書を記入し期日前投票所にお持ちください。問い合わせ先は行政課内選挙管理委員会、電話560600です。次です。令和5年度住民税非課税世帯への臨時特別給付金について。臨時特別給付金を支給します。詳細は長久手市ホームページへ。対象は6月1日に長久手市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分住民税均等割が非課税世帯。ただし住民税課税者の扶養を受けているもののみで構成された世帯等は除きます。申し込みは8月中旬以降順次長久手市から送付する書類を確認の上、各期限までに手続きを行ってください。その他支給対象にもかかわらず9月末までに通知等が届かない場合は問い合わせてください。問い合わせ先は給付金コールセンター、電話56-1117です。そして次のご案内は長久手市公式 LINE 友達募集中という案内です。2023年4月からLINE 等で各課から皆さんに直接情報配信しています。今まで長久手市が配信していた安心メールによる防災・防犯情報に加え、ゴミ・子育て・福祉等さまざまな情報が配信されます。また受信したい情報を各個人で選択することができるようになります。長久手市公式 LINE を友達登録後、メニューの配信設定から 受信したい情報を選択してください。問い合わせ先は、情報課、電話560601です。次は、公立統制病院からのご案内です。産婦人科病棟における産後ケア、不安のない子育てのために、公立統制病院産婦人科病棟丸山真希助産師長。当院は今年2月から長久手市の産後ケア事業の委託施設となりました。妊娠出産は女性とその家族における命の誕生の一大イベントです。新しい命を迎える嬉しさの反面、妊娠・出産による生活の変化や身体の変化が時に心のストレスを大きくします。お母さんとその家族が明るく元気に子育てができるよう、当院で出産してない人でも最長7泊の産後ケア入院を受け入れています。入院中は子育ての疲れを癒したり、お母さんと赤ちゃんに合った授乳サポート等、一人一人の要望に沿って産後ケアを行うとともに、その後は電話訪問や退院後訪問で、きめ細やかに退院後の不安に対応しています。妊娠期からの乳房ケアや保健指導を充実させており、安心して出産・産後を迎えられますので、ぜひ命の誕生に立ち会わせていただけると幸いです。問い合わせ先は、公立統制病院、電話0561-825101にお願いいたします。